医学講座18,830回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は排便機能障害について、自治医科大学外科学講座消化器外科学部門教授三村俊樹さんにお話しいただきます。
皆さんこんにちは。自治医科大学消化器外科の三村俊樹です。本日は排便障害についてお話をいたします。排便障害とは、正常な排便が障害された状態で、主な症状として便失禁、便秘、下痢などがあります。これらの症状は命には直接関わりませんが、日常生活や心理面に大きな影響を及ぼすため、原因や状態に応じて適切な治療を行うことが望まれます。排便障害を正しく理解するためには、まず正常な排便を理解する必要があるため、本日の講座では正常な排便についてお話をした後に、時間の関係で排便障害の中の便失禁に関してだけお話をいたします。まず正常な排便についてですが、正常な排便とは、適切な量の便を適切な硬さで、適切な回数、適切な場所で、適切な時間に快適に排泄できることです。このいずれかが障害されると、便失禁、下痢、頻回便、排便困難といった排便障害症状につながります。便の適切な量に関する明確な定義はありません。しかし、適切な硬さとされる食べ頃のバナナ程度の硬さの便は、水分 75% と固形物 25% でできており、その固形物の半分は主に小腸で消化吸収されなかった食物繊維でできています。すなわち、食べたものが出るものです。厚生労働省は、1日の排便量の目標値は定めていませんが、1日の食物繊維摂取量の目標値は定めており、男性 20g、女性 18g とされます。そして、ある研究によれば、これだけの食物繊維を摂取した場合は、1日100から200g の排便量が得られるとされています。したがって、1日 20g 程度の食物繊維を摂取することが、適切な量の排便をすることにつながります。適切な硬さに関しては、カチカチの硬い便では、排便困難や排便時の肛門の痛みの原因となり、下痢便では、不愉快な排便や、肛門周囲の皮膚がただれる原因となるため、バナナ程度の硬さを理想として、それよりもやや柔らかいか、やや硬いものを許容範囲とします。適切な排便回数に関しては、標準的な食事摂取をしていることを前提に、週に3回から、1日に3回が正常な回数とされます。この基準は、週に3回以上便が出ない人はお腹が張ったり痛かったり、便が硬いために排便困難などの症状に悩むことが多く、1日に4回以上排便する人は、下痢便やトイレのないところでトイレを探す必要が生じて生活に支障が生じるため、何らかの治療を要することが多いという疫学的データに基づいています。また、適切な場所で、適切な時間に排便を行うことは、人間が社会的、衛生的に問題のない生活を送るために必要な能力であって、不適切な場所で、不適切な時間に排便が生じると、便失禁につながります。最後に、快適に排便が行えないということは、排便困難感や残便感などの不快な排便状態ということであり、その原因として、便秘症のタイプの一つである、便排出障害があります。また、排便に関して一般の方がよく誤解している点として、直腸に便が徐々に溜まって一定の量を超えると便意を感じると思っていることが挙げられます。尿に関してはこれは正しく、尿は膀胱に徐々に溜まって200から300cc 溜まると尿意を感じてトイレに行き排尿します。しかし、便に関しては正常者において排泄されるべき便は直腸の上流の S 状結腸に溜まっていて、直腸は空っぽであり、朝起きた覚醒刺激や食事することによる一結腸反射で発生する大前動という大きな腸の前動運動によって、S 状結腸に溜まっていた便が 一気に直腸に移動して便意が発生します。したがって尿意がなくても必要に応じて排尿することができるのとは異なり、直腸感覚が正常な方では便意がない時には直腸は空っぽなので自分の意思で排便することは不可能です。さて、排便障害の一つである便失禁、いわゆる便漏れに関してですが、我が国における便失禁の有症率は20から65歳で 4%、65歳以上で 7.5% とされ、これをもとに人口構成から計算すると、我が国には500万人以上の便失禁患者が存在すると推計されます。しかし、患者さん自身が検査や治療を求めて医療機関を訪れることは少なく、ある調査によると、便失禁を有する患者さんのうち、わずか 13% しか医療機関を受診していないとされます。その理由として、命に関わらない良性疾患であることや、患者さん自身の羞恥心のほかに、適切な治療で便失禁症状が改善する可能性があるとの認識が、患者さんのみならず、医療関係者の間ですら低いためと考えられます。実際、医学部や看護学部で学ぶ症候学には、便秘や下痢はあっても、便失禁の講義はほとんどありません。また、日常診療においても、4年前の2014年4月に、仙骨神経刺激療法という手術が、便失禁に対して保険収載されるまでは、我が国において、便失禁の保険病名で診療報酬を請求できる検査も治療法も存在しませんでした。すなわち、保険診療上は、便失禁は治療すべき症状とみなされていなかったのです。さらに、仙骨神経刺激療法の添付文書には、適用については国際疾患会議のガイドラインを参考に行うことと記載されています。これは、仙骨神経刺激療法の保険収載時点では、我が国に便失禁の診療ガイドラインが存在しなかったからです。そして、この仙骨神経刺激療法の保険収載がきっかけとなって、2017年3月に我が国初の便失禁診療ガイドラインが日本大腸肛門病学会から発行されました。さて、ここで便失禁の定義に関してお話ししますと、このガイドラインの中では、便失禁はただ単に便が漏れる症状ではなく、無意識または自分の意思に反して肛門から便が漏れる症状と定義されています。この定義の理由は、便失禁の症状には大きく分けて、漏出性便失禁と切迫性便失禁の2つの症状があるからです。まず、定義の中の無意識に肛門から便が漏れる症状とは漏出性便失禁を意味します。漏出性とは漏れ出る性質という意味です。その特徴は、便意を感じておらず、排便のことなど全く考えていないが、気がつくとお尻のところが気持ち悪くて見てみると、下着やナプキンに便がついている症状です。その原因には多数ありますが、最も多いのは、肛門を締めている筋肉の一つである、内肛門括約筋の締まり具合が悪くなる、内肛門括約筋機能低下です。肛門を締める筋肉である肛門括約筋には、内側にある内肛門括約筋と外側の外肛門括約筋があり、バームクーヘンのように二重構造になっています。内肛門括約筋は、直腸の輪状筋と呼ばれる筋肉の延長線上にある筋肉が分厚くなったものなので、直腸の筋肉と同じように、平滑筋、つまり、腹随意筋でできています。したがって、腸を自分の意思で動かすことができないように、この内肛門括約筋も自分の意思で締めることはできません。しかし、逆に言うと、この内肛門括約筋が正常に働いていれば、自分で意識して締めなくても、勝手に肛門を締めてくれています。先ほど、正常な排便の解説でお話ししたように、直腸の感覚が正常な方では、便を感じていないときは直腸は空っぽで、便は存在しませんが、粘液はあります。したがって、内肛門括約筋の機能が低下していると、つまり安静時の肛門の締まりが悪いと、座っているときや立っているときには、その粘液に便の色がついたもの、すなわち液状の便が重力に負けて肛門から漏れ出てきてしまいます。これが漏出性便失禁です。したがって、漏出性便失禁で漏れる便の量は、下着やナプキンにシミがつく程度の少量であることが多いです。内肛門括約筋機能低下では、直腸診、すなわち直腸に指を入れて診察すると、安静時の肛門の締まりが明らかに弱いです。 それ以外の老湿性便失禁の原因としては、直腸の感覚低下があります。直腸に便意を感じてもおかしくない程度の量の便がありながら、直腸感覚低下のために便意を感じず、そのためトイレに行って排便をしないので、直腸に便がびっしりと溜まってしまいます。この状態は直腸に便で栓をして塞いだ状態なので、直腸糞便塞栓と呼ばれます。この糞便塞栓は、下半身が麻痺している脊髄障害の方に生じやすいですが、感覚が低下している高齢者にも見られます。この状態では、直腸の便が少量ずつ肛門から漏れ出てくるので、症状として老湿性便失禁になりますが、病態としては直腸の便が溢れ出てくるので、溢流性便失禁とも呼ばれます。直腸糞便塞栓の患者さんでは、直腸診をすると大量の便を触れますが、そうでない正常な方では直腸は空っぽです。次に定義の中の自分の意思に反して肛門から便が漏れる症状は切迫性便失禁を意味します。切迫性とは切迫感、つまり差し迫った感じのある性質の意味です。その特徴は便を感じてトイレに向かうが間に合わず肛門を締め切れずに便を漏らす症状です。その原因には多数ありますが、最も多いのは先ほどお話しした肛門括約筋の一つである外肛門括約筋の締まり具合が悪くなる外肛門括約筋機能低下や、女性では分娩時の遠因裂傷に伴って生じる肛門括約筋損傷です。外肛門括約筋は腕の筋肉と同じ肛門筋、つまり髄筋でできています。したがって自分の意思で締めることが可能ですので、便意を感じた時にはトイレまで間に合わせるためにこの外肛門括約筋を締めます。したがって外肛門括約筋の機能が低下していると、つまり自分の意思で肛門を締める力が弱いと、トイレにたどり着けずに漏れることになります。ですから切迫性便失禁、すなわち便意を感じている時の便失禁では、かなりの量の便が S 状結腸から直腸に移動してきていますので、大量に便が漏れることが多いです。外肛門括約筋機能低下の患者さんでは、直腸診をした際に便を我慢するようにお尻を思いっきり締めてくださいと指示して、肛門収縮時の締まり具合を診察すると、締まり具合が明らかに弱いです。その一方、外肛門括約筋の機能が全く正常でも切迫性便失禁を生じることがあり、その典型例として過敏性腸症候群があります。過敏性腸症候群では、直腸に便が来ると直腸が過剰に反応して収縮するため、たとえ肛門を締める力が正常でも、直腸の収縮力がそれを上回ると便が漏れてしまいます。過敏性腸症候群が原因の切迫性便失禁では、直腸診で収縮時の肛門の締まり具合は全く正常です。以上のごとく症状と診察だけで便失禁の原因をある程度推測できますので、それに従って治療することになります。以上の基礎知識をもとに、便失禁診療ガイドラインのアルゴリズムに従って、便失禁の初期診療についてお話しいたします。まず、便失禁で困っているという相談を受けたら、その方が直腸がん、潰瘍性大腸炎、直腸脱などの他の病気が原因で便失禁を生じていないかを、大腸内視鏡検査などで確認します。明らかな他の原因がなければ、まずは初期保存的療法を行いますが、その際に、これまでに説明した症状の評価と直腸診による診察結果が役立ちます。症状が老湿性便失禁で、直腸診で安静時の肛門の締まり具合が弱ければ、内肛門括約筋機能低下が原因である可能性が高いので、便の硬さを整え、便の切れを良くするために、ポリカルボフィルカルシウムの内服が有効な場合があります。ポリカルボフィルカルシウムを内服しても、軟便の状態が続く場合は、下痢止めであるロペラミド塩酸塩を少量から開始するために、細粒の剤形として1日 0.5mg から開始し、排便困難などの便秘症状を生じない範囲で、やや硬い便になるように内服量を増やします。また、同じ老湿性便失禁で、直腸診で直腸に大量の便が存在したら、直腸糞便塞栓が原因である可能性が高いので、排便習慣指導をします。これは患者さんに、直腸に便があっても便を感じない異常な状態になっていることを伝え、便意に頼ってトイレに行くのではなく、1日に2回、朝食と夕食の30分後に定期的にトイレに行って排便動作をするように指導します。 そして朝食後の排便動作時に十分な排便がなかった場合は、新レシカルボン座剤を使用して直腸を定期的に空っぽにするようにします。当然直腸の感覚が正常で便意をちゃんと感じる方は、便意を感じてもいないのにトイレに行って排便しようとしてはいけません。一方、症状が切迫性便失禁で直腸診で肛門を自分の意思で十分に占められる場合は、過敏性腸症候群である可能性があるので、まずはポリカルボフィルカルシウムを処方します。それでも症状が十分に改善せず、特に下痢便気味である下痢型の過敏性腸症候群の場合は、イリボーを追加して処方します。また、便秘に対して下剤を飲みすぎて、下痢便のために便失禁を生じている方もいます。その場合は、下剤を減らしたり、種類を変更したりします。以上の初期保存的療法で、便失禁患者の約半数は改善しますので、それでも十分に改善しない患者さんは、私の施設のような専門施設にご紹介ください。そうすれば、直腸肛門機能検査や肛門間超音波検査などの専門的検査で評価した上で、バイオフィードバック療法や仙骨神経刺激療法などの専門的治療を行わせていただきます。一口に便失禁といっても、その原因や治療法は様々ですが、少し勉強して経験すれば、多くの患者さんのお役に立つことができます。本日の講義で便失禁に興味を持っていただき、より詳しくお知りになりたい方は、ぜひとも便失禁診療ガイドラインをご購入ください。初期診療に関しても詳しく解説しております。本日は時間の関係で正常な排便と便失禁に関してだけお話しいたしましたが、機会があれば次回は便秘についてお話をさせていただきたいと思います。それではこれで本日の講座を終了いたします。ありがとうございました。
今日は排便機能障害について、自治医科大学外科学講座消化器外科学部門教授、三村俊樹さんにお話しいただきました。それではこれで、日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。